それでは本日御言葉を聞く前に、先ほど祈りの中で言いましたお明かしの時間とさせていただきたいと思います。淵上真由美姉妹、よろしくお願いいたします。皆様拍手を持ってお越しくださいませ。
出会う前から、出会った後までのことを簡単にお話しさせていただきたいなと思います。私がイエス様のことを知るきっかけとなったのは、クリスチャンだった夫と知り合ってイエス様や神様の話を聞くようになったことでした。ポジティブな母に育てられた影響か、悩みがあってもあまりくよくよ考えるタイプではなく、何かあっても最後には何とかなると思い込んで人生を送っていた私なんですけれども、御言葉、そんな私なんで御言葉や救いの話を聞いても、自分は大丈夫と思って聞き流していました。私と正反対に近いくらい悩み考える夫が、死については全く恐れていないことだけはすごいなと思ってました。楽観的な私も死ぬことについては何か例えようのない怖さのようなものがあったので、永遠の命を得るという話は心に留まっていました。年月が過ぎて娘が生まれてから、生活のライフスタイルが変化し始めた頃、少しずつでしたけれども教会に足を運ぶようになって、夫が話すイエス様を信じたいなという気持ちがじわじわと強くなって学びを始めることになりました。学びをスタートすると決めてから初めて聖書を読み始めて、天地創造の神様と救いの父のイエス様を知り、御言葉に触れることに自分本位な考えや身勝手さをこう突きつけられるような思いが走りました。今までの罪深い自分を悔い改めて許されたいなと、永遠の命を私も得たいと、そんな思いで、救われたい思いで受洗を決意しました。新しく作り変えられるってどんな感じなのかなと、ポチッとこうリサーチされて、なんか新しく生まれ変わるっていう感じなのかなとか、いろいろ妄想をしながら2017年のイースターに、洗礼を受けました。受洗直後はこう生まれたての赤ちゃんってなんかこんな感じの気分なのかもとか思うぐらいに晴れやかな気持ちだったんですけれども、また日常を過ごしているうちに今までのこう古い自分がなんかまだいているようで、本当に私は新しく生まれ変わったのかなと、こんな感じでいいのかなと、前よりも逆に一つ悩みが増えた気持ちすらしていました。でも私は間違いなく新しく作り変えられていました。願っていたものが手に入ったとか、そういう目に見える何かがこう変化したわけではなかったんですけれども、今まで当たり前に感じていたことに感謝できる心の目を開いてもらえてました。夜になって眠って朝が来て目が覚める、当たり前ではなくて生かされているんだと、私の人生は神様に与えられているんだという思いになりました。そして祈ることで心の渇きが癒されるようになって、人のためにも祈れる自分が生まれていました。神の家族を与えられて一緒に祈れる力強さや、いろんな方との交わりの時間や何気ない会話の中で祈り続けることが、ことの大切さなどに気づかされ 気づかせてくれました。聖書を読んでもどう理解したらいいのかわからないことも、礼拝メッセージを聞いてようやく理解できることも多く、教会に集うことが祝福なんだなと感じて過ごしています。最後に主を見上げて祈れることに感謝して御言葉を読みたいと思います。マタイ18章の18節から20節です。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上につなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。天地の創造の神様を知ってイエス様を信じることができたこと、希望を持って祈り祈られて主に委ねられることが何よりの恵みであり救いだなと思っています。以上です。ありがとうございました。
ハレルヤ、感謝いたします。ありがとうございました。それでは私たちも聖書を開き、御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージの題は、素晴らしい助け主と題して、コアネン主任牧師より語っていただきます。なお、中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読してまいります。よろしくお願いいたします。
本日の聖書箇所は、使徒の働きです。新約聖書使徒の働き2章1節から13節までです。使徒の働き2章1節から13節までです。ではお読みいたします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち目の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルデア人、エジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろの国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。
皆さんおはようございます。先週は初夏のような暑さに見舞われたと思ったら、 急に寒くなって、まあ、本当に忙しい天候でした。体調崩されていらっしゃらないでしょうか。まあ、今朝淵上真由美さんがですねお明かしくださいました。ご主人見ていて心配性でいつも悩み抱えるけど死に対しての恐れがない、なんでだろうか、まあ、そんなところからイエス様を求める思いが生まれて、今は静かな中にもですねこの自分の命が与えられている喜びがあるんだということに気づきをいただいて歩んでいる お証を聞いてですね、本当にああそうだな、私もそうだなと、まあ、うなずく方も何人もいらっしゃったと思います。まあ、今朝はペンテコステの礼拝、まあ、ペンテコステって、まあ、聞き慣れた方もいらっしゃると思いますし、耳なじみのない聞くのにあまり馴染みのない言葉である人もいらっしゃるかもしれません。まあ、クリスマスやイースターと並んで毎年迎えるペンテコステの礼拝、まあ、4月1日に私たちはイースターの礼拝を捧げました。あれからもう早1ヶ月半過ぎましてですね、もう5月も半ば下旬になっています。イースターはご存知のようにイエス様が十字架で死なれて3日目によみがえった日です。復活なさった日。そのイースターから7週目の日曜日、50日目がですね、ペンテコステの日となります。まあ、ペンテコステというのはギリシャ語で50という意味です。アメリカの国防総省ペンタゴンは、まあ、五角形、まあ、ペンタというのは5という数字を表すわけですけれども、ペンテコステというのは50という意味があります。まあ、これは杉越の祭りから50日目、7週の祭りと定めてですね、本来イスラエルの小麦の収穫を祝う日でありました。これはイスラエルのですね、7つの例祭、レビ記の23章に出てくるものです。収穫を祝う、まあ、日本も今麦収というんでしょうかね、麦の刈り入れの時期ですけれども、その祝う時期、五旬節の時にこのペンテコステはもともとそういう祭りの日でありました。まあ、杉越の日から出エジプトしたモーセたちがですね、杉越のこの羊を捧げてエジプトを出てから50日目にあの時手にしたのは10回でした。あのシナイ山でモーセたちはですね、神様の戒め、神様の清さの基準である10回をあの時手にした。その立法完全に全うされたイエス様が来られた新約の時代、あのイースターから50日目の杉越から50日目のこの五旬節に、今度はですね、立法ではなくて聖霊が私たち人々に与えられたというんです。イエス様は杉越の祭りの日に十字架にかけられて死んで葬られて、その3日目に復活されました。イースター、この日から50日目、五旬節の日に今度は聖霊が下られた。イエス様は復活されてから40日間ですね、この地で過ごされました。そして言ったんですね、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい。命じられた通り、皆が一つところに集まっていました。祈っていました。その10日後、五旬節の日に天から聖霊が下ったんです。突然ですね、天から激しい風が吹いてくるような音がして、聖霊がですね、弟子たちに臨まれました。弟子たちは習ったことのないような他国の言葉で、外国語でですね、何かを話し始めた。ちょうどこの日はその五旬節の祝いのために、それを祝うためにですね、エルサレムには当時のこの地中海沿岸に住むあらゆる国からこの信仰深いユダヤ人たちが集まってきていたんですね。 先ほど読んでいただいたその2章の9節にはですね、いろんな人たちの名前が出てきます。あらゆる言語を持つ人たちがこのところに集まってきていました。その人たちはこの弟子たちがそれぞれの国の言葉で話すのを、ね、聞いてですね、驚いたんです。さらには彼らが語っているこの神様の大きな御業を聞いて衝撃を受けました。一体これはどういうことなのか、何が起こっているのか。まあそのように驚いて、そして彼らが語る言葉を聞いてですね、その状況を見て、一体これは何が起こっているんだろうかと。ある人はですね、この情景を見て引いて見ている人もいたんです。ああ、彼らは朝からブドウ酒を飲んで酔っ払ってるんだと、あざけってですね、起こっている出来事を、まあ、大したことのないように、済ませる人たちもいました。まあそれほどこの理解しがたいことがこのところで起こっていたということです。五旬節の日にこの聖霊が下って他国の言葉で話し始めたのは、この救いの対象というものがですね、今まではイスラエルの人たちのみに限定されていたこの民族的な敷居を超えて、あらゆる人々にこのイエス様が完成してくださった御業を伝えていく新しい時代が来たということを表していました。そしてこれこそがですね、教会の誕生の起源となっていったんです。ペテロはここで今自分たちの身に何が起こっているのか、その出来事、その内容について、何千人もの集まってくるいる群衆の前に立って語り始めました。皆さん聞いてください。今は朝の9時です。自分たちは酒に酔ってるのではありません。これは終わりの日に神の霊がすべての人に注がれると言われた預言者ヨエルを通して約束された通りのことが今ここで起こっているんですと、彼らに向かってですね、立ち上がって語りました。そしてその続きの中でペテロはですね、このように言っています。2章の33節ご覧ください。聖書から2章の33節、ですから神の右に挙げられたイエスが道から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですと。皆さん聞いてください。私たちは先に酔っているのではありません。私たちはあの皆がイエス・キリストというお方が十字架につけられた、そのことによって救われた、それを私たちははっきりと今知ったんです。神の右に挙げられたイエスが道から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしている聖霊を私たちにお注ぎになったんですと。イエス様はですね、十字架にかかられる前の食卓の席でこう言われました。あの弟子たちの足を洗って、そして最後の晩餐をイエス様は取られました。そこでですね、たくさんのことを話されたんですが、イエス様はですね、弟子たちにこう言ったんです。もうあと数時間したら自分は捕まって十字架にかかるという段階で、私が去っていくことはあなた方にとっては益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところへ来ないからです。私はいなくなる、でもそれはあなた方が幸いを得るためだと。 もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ない。しかしもし私が去って行けば、私は助け主をあなた方のところへ使わしますと。この言葉の通りのことがですね、イエス様が復活されてから50日目の五旬節の日に起こったんです。ペテロは復活して栄光を受けたイエス様、イエスキリストを通して神の霊が注がれる。そして教会を作り出していく。命を吹き込んでくださったんだと語りました。教会の起源、教会の誕生のもとは神様ご自身からです。そして教会の中心は、その頭はですね、イエス様。そして教会の命にあふれる力は、この注ぎ出された聖霊によるんですね。今朝ここから第一番目に見たいのは、聖霊はもう一人の助け主として来られたということです。聖霊はもう一人の助け主として来られた。イエス様は聖霊のことをですね、このように紹介していました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと。父はもう一人の助け主をあなた方に与えます。弟子たちにですね、このように紹介していたんです。聖霊は助け主としてあなた方のところに来る。そしてこのお方が私たちにも与えられている。まあ、助け主というのはギリシャ語でパラクレイトスと言います。パラクレイトスのパラというのは傍らという意味。クレイトスというのは呼ばれたもの。人の側に立って助けてくれるお方。取りなしてくださるお方。どうしたらよいか助言をしてくださるお方。法廷でですね、前に立って助けてくれる弁護士、まあ、助言者のようなものであると。自分の側に立っていつも助けてくれる良き助言者という方がいたらですね、まあ、どんなにか心強いんではないかと思うんです。皆さんの周りには良い助言者という方がいるでしょうか。いつも良い助言してくれる。いつも助けてくれる。良い助言というのは、必ずしもですね、私たちに同意をしてくれるということではありません。ある時は私たちの在り方というものをですね、指摘して、そうではないよと、その正しい道へと、ガイドしてくれる。まあ、親の言葉のような、親はですね、愛を持って厳しいことを我が子に、まあ、語るものであると思いますが、決してそれを喜んでも受け取れない厳しい言葉であっても、それが結果として私たちの幸せにつながっていく。私たちが良い道を選び取っていく。まあ、そのような言葉を与えてくれるのが、まあ、良い助言者であると思いますけれども、そんな助言者がいたらですね、まあ、どんなにか、この心強いんではないかと思います。例えばですね、道に迷ったとします。まあ私もよくですね、道に迷うものです。先日もですね、行った先で道に迷って、まあ今はですね、道に迷ったら、スマホ取り出して、自分が今どこにいるか、行きたい場所どこにあるか、探したらですね、すぐにスマホがですね、教えてくれます。的確に。まあ私もスマートフォン持っていますけれども、それを開くよりもそばにいる人に聞くことの方が多いんですね。この間行った場所で、初めて行く場所、最寄りの駅に降りたも途端にですね、分からなくなってしまったんです。最寄りの駅には降りられましたけれども、そこの改札はですね、不思議な作りになっていて、地下をこうくぐるような、地下通ったら隣のホームに行くと思っていたら出口が2つあったんですね。 で、行ったり来たり行ったり来たり、どっちに出ていいのかわからなくて、その地下道の、その、通り道をですね、掃除しているおじさんがいたんです、駅の構内に。まあ、職員の方がおられて、聞きました。すみません、どっちに行ったらいいですか、と。もし尋ねた人が、良い助けて、助言者ではなくてですね、間違った道を教えたら、私たちはですね、目的地というものにたどり着くことができません。まあ、その尋ねたおじさんはですね、懇切丁寧に教えてくれたんです。そして、なんとですね、まあ、掃除の手を休めることはなく、その手すりがずーっと改札口までつながっているので、その手すりを雑巾でずーっと拭きながら、改札口までついてきてくれたんですね。こっちですよって、こっちの改札口ですよ。ついてきてくれて、そしてさらにですね、改札を出た私に、あの道をね、まっすぐ行ってね、T 字路ぶつかったら信号あるから左に行ってね、と、丁寧に教えてくださったんですね。まあ、それによって、無事に迷うことなく、目的地に着くことができました。助け主である聖霊は、私たちがですね、どうしたらよいか、迷ったとき、困ったとき、確かな道を示してくださるんですね。聖霊の別名はもう一人の助け主。もう一人。それはまずイエス様が人々に仕える偉大な助け主であったということです。そして聖霊は神様が使わされるもう一人の助け主としてイエス様と同じ働きをなさる霊、霊なるお方です。イエス様はですね、この地に来た時は肉体を持っていました。ですから、一つの場所で一つのことしかできませんでした。しかし、もう一人の助け主である聖霊は、時空を超えて、すべての信じる人々に、永遠にですね、共に働くことがおできになるんです。助け主である聖霊はいつも私たちと共にいるだけではなくてですね、同時に私たちを通して働かれる。働きというのは神様の身思いを、神様の願っておられることをなされるお方でもあります。あの力のなかった弟子たちがですね、おじけついていた弟子たちがペンテコステのこの日、先ほど読んだ2章の1節からのこの日以来ですね、イエス様のような、まるでイエス様であるかのようにですね、大きな働きをやり遂げていた。その立ち姿、その振る舞いはですね、イエス様の生き写しのようなあり方でですね、彼らは反発する勢力の中で、イエス様のことを否定する世の中の中で、イエス様がご自分のことを証ししたようにですね、そのことを告げていきました。御業を成していきました。まさにですね、聖霊が弟子たちを通して、聖霊のゆえでした。第2番目は、聖霊は私たちを真理に導かれる。聖霊は私たちを真理に導かれる。まあ、真理って何だろうと思うときですね、答えになるかならないかのような答えですが、イエス様はご自分を指して私が真理と言ったんですね。私が命、私が道、私が真理。そして言われました。真理はあなた方を自由にすると。真理はあなた方を自由にするということは、私たちは不自由さを抱えているということです。いや、そんなことないですよ。自分で何でもできるし、必要も大抵のものを与えられてるし、不自由、生活の中で感じることないですよとおっしゃるかもしれません。しかしですね、 その皆さんの心の内はどうでしょうか。その心の内に不自由さを感じること、また覚えることがないでしょうか。良いことをしたいと願うけどできない不自由さ、いろんな人が心配してですね、声をかけてくれる、温かい言葉をかけてくれるけど、一向に喜んで生きられない。本当は喜びたいのに、本当は楽しみたいのに、何かが覆いかぶさってですね、心がいつも沈む。まあそれも一つの不自由さかもしれません。自分の命が与えられたことを喜べない。自分の人生が、なんで私は生まれてきたんだろう、生まれてこなければよかった、そのような不自由さ。真理はあなた方をそこから自由にすると、イエス様言われたんです。そしてですね、この真理はあなた方を自由にすると言われたその言葉の前に、イエス様はですね、こう言っています。私の言葉にとどまるなら、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。私の言葉、イエス様の言葉にとどまるなら、あなたは真理を知るよ。そしてその真理はあなたの抱えている不自由さから解き放って自由にしてくれるよ、解放されるよ、その状況が塗り替えられるよと言われたんです。時々ですね、私たちはイエス様の言葉にとどまれないということが起こってきます。離れてしまう、迷い出てしまう。まあそれにはですね、いろいろな要因があると思います。置かれている状況があまりにも厳しくてですね、なんとかそこから逃げたい、逃れたい、立ち続けることができない、まあそのような、それは決してとどまれていないという状況ではないということです。世の中のですね、この離れてしまう、とどまれないというのは、まあ、イエス様に背を向けてこう距離を持っていくという、まあ、そういうことだろうと思いますが、世の中の方が魅力的に見えて、それに惹かれて迷い出てしまう。まあ、その魅力というのは様々だと思います。将来を展望している人がいればですね、その将来を生き生きと生きている、その、世の中にそういうものを見出せば魅力的に見えます。この魅力がですね、何か自分に良いものを与えてくれるんではないかと、まあ、錯覚してしまう。放蕩息子はそうでしたね。世の中に出ていってお父さんの遺産を受け継いで、世の中に出ていったらあそこはきっと自分を幸せにしてくれる場所だ、そう信じて出て行ったんです。でもどうだったでしょうか。湯水のようにお金を使って、それがなくなると世の中の人々は冷たく去っていきですね、とうとう身も心もボロボロズタズタになりながら、そこであのお父さんのことを思い出すんです。私も中学生までですね、毎週教会学校に通っていました。そしていつもイエス様を心にも留めてですね、祈っていましたけれども、中学生になってからですね、少しずつ教会離れていったんです。足が遠のいていきました。部活の友達ができて、そしてまた行動範囲が広がると新しい世界を見るようになってですね、その方向に心が惹かれていったんです。魅力的に見えたんです。教会にないもの、イエス様が教えてくれないようなものが世の中にある。あそこに行ってみよう。まあそのようにして心惹かれていきました。イエス様のことをですね、忘れたわけではなかったんです。 けれども後回しにしていきました。後回し、自分の願うところ、自分の思うところをいつも優先に持っていきですね、イエス様のことを後回し、世の中に飲み込まれていくというのは簡単です。放蕩息子のように、クリスチャンでなくても、神様を信じていなくても、世の中で成功している人はたくさんいます。幸せな生活を送っている人、その人の人生の方がより優れたものに見えてですね、もしそれだけのものを手にしたら自分も幸せになると思うならば、豊かなものを持つ暮らしや功績などがあれば幸せに生きていけるというふうに思うとするならばですね、神様抜きでもやっていける、神抜きでも立派にやってる人のこの言葉、説得力のある言葉やですね、この理論の方が、まあ、優れて見えてくるということもあるいはあるかもしれません。そしてそれを自分の拠り所としていったならば、イエス様の言葉を後回しにしてですね、それを拠り所としていくならば、まあ聖書の読んでる言葉はなんとつまらなく、輝きを失って、こんなこと信じてたのかと思うほどにですね、つまらないものに感じられてくるかもしれません。しかし、その結末はどうであるか。行き着いてみなければわからないという、とても無責任な事柄です。ですからですね、イエス様は言ったんですね、私の言葉にとどまるなら、言われたイエス様の言葉は、私の言葉にとどまるならというのは、良い主人のもとにずっと一緒にいなさいということです。イエス様は羊飼いと狼の例えで言いましたね。盗み人がやってくる。良い羊飼いのもとにある、その羊をですね、盗み人がやってくる。それは、まるで良い羊飼いのなりをしてやってくると。私の言葉にとどまりなさい。それは、良い主人のもとにとどまりなさい。良い主人のように見えて、あなた方を、この堕落へ、傷つく道へ、この連れていくものがいるんだよと。良い主人のもとにとどまる、そうできにくい性質を持っている私たち、この霊の目が塞がれてですね、肉の目にこの騙されがちな性質を持つ私たちに、この良いもう一人の助け主はですね、いつもイエス様を指し示してくださいます。ガイドしてくださいます。イエス様はこの食卓のテーブルの中で言われたんですね、私は助け主をあなた方のところへ使わします、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと。助け主なる聖霊が来るとですね、望まれると重要な事実が明らかになるっていうんです。その事実というのは、明らかになるというのは、良い主人のもとにとどまりきれずに迷っている私たちが、その主人のもとに帰る道筋を示してくれるものでもありますし、また私たちの在り方そのものをですね、照らしてくれるものでもあります。ペテロはですね、ペンテコステの日にこの聖霊に満たされて、朝の9時群衆の中に立って叫びながらこのことを語ったんです。あなた方が待ち望んでいたメシアもうこの地に来たよ。そしてあなた方はそのお方をあの十字架につけたんですと。聖書本文から少し見たいと思いますが、使徒の働きの2章の 32節から33節からにします。2章の33。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。36節。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。メシアは来られた。そしてつい50日前にあのエルサレムからですね、ゴルゴダの丘に引かれていったあの囚人のうちの一人であるイエス・キリスト、あのお方を神の御子だったあなた方、そのイエス・キリストを十字架につけたのですと。これを聞いた人々は、37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。このことを聞いた人たちはですね、心刺されたって言うんです。皆さん、心刺されるような経験あるでしょうか。的を射た言葉だったんですね。図星。ぐさっときたんです。胸を突かれた、言葉もない。このペテロの言葉、説教を聞いた人々は何かを理解したんです。その何かというのは、あのゴルゴダの丘で十字架につけられたイエス・キリストを十字架にあなた方はつけたのだという、私が救い主を十字架につけてしまったんだということ。彼らは理解しました。そしてその理解は聞いた人々の心を激しく揺さぶったんですね。なぜ人々は心を刺されたのか。それは自分が間違っていたということに、間違っていたということが分かったからです。今まで分からなかった。でもこのお方、聖霊が望まれると、罪について、義について、裁きについて、その誤りを認めさせる、そのことがですね、ここで起こったんです。彼らはですね、その後何と言ったか。私たちはどうしたらいいでしょうか。これは今のままではいけないという気づきから生まれた言葉です。私たちはどうしたらいいんでしょうか。新しい行動の必要を感じていたんですね。ああ、私があのイエス様を十字架につけてしまったのか。私たちはどうしたらいいんでしょうか。この新しい行動、この新しい一歩、決断と行動こそがですね、神様のもとへ一歩踏み出していくものにつながっていくんです。助け主なる聖霊はですね、いつもそのようにして私たちを導き、そして私たちをいつもですね、イエス様のこの深み、愛の深さ、清さへと私たちを導こうとしてくださっているんです。なぜならばその真理が私たちを自由にするからです。私はですね、このイエス様が本当におられるとはっきりと分かったのは、高校3年生の夏のキャンプででした。まあ、小さい頃から御言葉聞いていましたし、知っていましたし、ですから、まあ、そんなに悪いことしていない、そこそこいいこともしてきた。なので、 あなたへは罪があるよ、罪人だよと言われてもですね、はっきりと自覚することできなかったんです。まあ言われてみればそうかもしれないけど、でもこれといって心刺されるほどにですね、自覚がなかったんです。けれどこのキャンプの中で神様はですね、私の生活をご自身の光で照らし出すように、この薄汚れた私をですね、照らし出したんです。自分で自覚できないですね、悪いっていうこと。外側で照らされて、自分の姿が自分で見えて、初めてですね、それは自覚できるものです。薄汚れた私をですね、神様その清い光、ご自身の清さによって照らし出されて、心刺されたんです。愕然としました。そして、ああどうしよう、そしてどうしようで終わらなかった。神様は同時にですね、その罪を、その薄汚れて愕然としているあなたのその今ある告白を、人の前ではなくて私の前に告白しなさいと、私のところに来なさいと招いてくださったんですね。私はですね、そこにすぐに出てってひざまずいて突っ伏して祈りました。祈りの中でもう涙もですね、鼻水ももう出て、顔がぐちゃぐちゃになりながら祈ったんです。するとですね、祈りの中で今度はですね、私の内側からどんどんとこの喜びというものが溢れてきたんです。もうそれは本当に不思議なことでした。喜びがどんどん溢れてきて、そしてですね、そのキャンプのその集会場はですね、聖霊の臨在が覆っていました。皆それぞれが主の前にひざまずいて祈る祈りがですね、その場に広がっていったんです。本当に厳粛な時間でした。聖霊のお働き。ペテロはですね、心刺された人たちに言ったんです。悔い改めなさい。そして、それぞれの罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。まさにですね、イエス様が語られたことがここで起こったんです。そのお方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。それは、この現場にいた人々にとって、イエス様を信じないで殺したという罪が明らかになったということです。そしてイエス様が正しいことをされた、イエス様が正しいことをされたんだということも彼らのうちで明らかになったんです。そしてイエス様を十字架につけた世の権威が間違っていたということが明らかになったんです。この日人々は心を刺され、そして自分はこのままではいけないと、聖霊がこのことを人々に示してですね、イエス様のことを明らかにしてくださいました。語られたことを受け入れた人々はバプテスマを受けて、この日3000人が弟子たちに加えられました。ここで起こったことは、人々が神様の前にへりくだったということです。自分が正しいと思っているときにはですね、わからないことです。自分が正しいと思ったら私たちは決してへりくだることをしません。しかしそうではないという気づきが起こったときにですね、へりくだらされる、 神の前に謙遜になる。聖霊はいつも私たちを神の前へへり下るものへと導こうと助けてくださいます。聖霊に満たされる一つの現れはですね、私たちが神様の前に心からの悔い改めに導かれることです。それは世の中的にはですね、悔い改める必要のないようなレベルのものです。先ほど真由美さんが証してくださったように、信じたらまあ初子の赤ちゃんのようにですね、わー素晴らしいな、でも日に日に日常に入っていくと悩みが一つ増えたかのように、私こんなんだったかな、私これでいいのかなと、新たなる気づき、これは自然なことです。清い霊に触れられるときですね、私たちは自分の在り方というものに気づきが起こります。聖霊が望まれる、聖霊がその場所に望まれる、また満たされるということは、私たちがいつも悔い改めに導かれる。そしてその悔い改めを通してですね、私たちはその自分がまだ握っていた古い自分から解放されていくんですね。自由にされていくんです。神様許してくださいという祈り、方向転換しますという祈り、その悔い改め祈りは、私たち自身を縛っていた罪というものから解放していきます。誰かを許せずに痛み続けていた、許さなきゃいけないと分かってるけど許せない、そのような痛み続けた心から自由にされる。聖霊が望まれるとき、私たちはいつも自らの姿が明らかにされて照らされて、同時にですね、神様のこの愛の深さというものを味わい示していきます。そのためにイエス様があの十字架にかかってくれたんだという、その神様の愛にですね、いつもシフトしていくんですね。神は高ぶるものを退け、へりくだるものを恵みをお授けになる、へりくだるものに恵みをお授けになる。へりくだった時に初めて見える景色があります。それは自分自身の姿、自分が何者であったかということ、そして同時に神様の素晴らしさ、神様の偉大さ、神様のご愛、神様の慈しみ、へりくだった時にしか、そこからしか見えない景色です。どれほど深い愛で私たちを忍耐深く見守って愛してくださっていたか、あの放蕩息子のお父さんのように、あんなお父さんいるのかなと思いますが、あのお父さんの姿が私たちが信じている父なる神様の姿です。第3番目は、主の証人が、主の証人が教会を生み出していく。主の証人が教会を生み出していきます。教会というのはですね、あそこに建てよう、じゃあそうしよう、皆さん賛成してくれますか、はい賛成します、じゃあやってみよう、まあそういうふうにしてですね、生み出されたものではないんです。証人がいてですね、そこに救われる人たちが起こされてですね、そこに共同体という群れができて、そこに教会が立て上げられていくんです。心刺された人々は悔い改めに導かれました。そしてこの日3000人ほどが救われました。責めを感じて心刺されて、それで終わったのではなくて、そこはですね、喜びがあふれる礼拝の場に塗り替えられていったんです。そのところを少し聖書から見たいと思いますが、2章の43節、まあ、41節から読みたいと思います。2章の41、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。 そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ペンテコステの日に聖霊が望まれてですね、心揺さぶられるようなことが起こってですね、そこに救われた喜び、その場所がですね、神様を褒めたたえる場所、神様に祈る場所、みんな自分の財産持ってきてですね、そこに持ってきて共有して一つの集まりを持っていきました。ここにですね、教会が誕生していったんです。そしてそれがダイナマイトが爆発するような力でですね、福音が広がっていった。3000人、5000人と人々が救われていきました。使命を委ねられた共同体がここからですね、形成され始めていったんです。この共同体は御言葉と交わりと気を生きた方を通して力ある共同体に成長していきました。彼らはですね、イエス様にあって互いが互いの必要を満たし合って、毎日心を一つにして喜んで神様を賛美して、そしてですね、その集まりを見ていたすべての人々がそれを好意的に見てたっていうんですね。すべての人が好意を持ったっていうんです。なんとも麗しい集まりがですね、そこになされていたっていうんです。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった生命力のある教会の姿です。注目したいのはですね、弟子たちの変化でした。この後ですね、使徒の働きを読み進めていくと、弟子たちにはかつてのこのおじけづくような姿は全く見られず、イエス様がなさった力強い技をですね、成していきます。その身に帯びていきます。使徒の一章8節、アウトラインにもありますから、それを一緒に読みたいと思います。聖霊がというところです。はい。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。あなた方は力を受ける。これはデュナミス、ダイナマイト、爆発するような力。そして地の果てにまで、その力はですね、どういう力というと、イエス様を証しする、イエス様がこういうことをしてくださいました私に、というその証し人になりますと。あなた方は力を受けるときに私の証し人となっていきます。その証しを聞いた人たちがですね、またイエス様のところにやってくるんです。力強い証人、イエス様が自分にどんなことをしてくださったのか。なんかイエス様というお方がですね、罪の身代わりになって十字架にかかってくれたんですよ。他人事じゃないんですね。で、そして墓に葬られて3日目に復活されたって言うんですよ。じゃなくてですね、私にとってのイエス様、 心刺された。その時にイエス様がどんなことを私にしてくれたのかということを私はこのことに気づいたんです。そしてそのイエス様はですね、私にそれだけで終わらないでこんなことをしてくれたんです。ほとばしるようなこの新鮮な命を持ったですね、人々をこの生きるものへと変えていくほどの証。暗かった人が、生まれてこなきゃよかったと思っている人がですね、聞いて、問題から目を離して、その人の話に聞き入るほどに、この後弟子たちは迫害にさらされていきますが、それらをものともしない。イエス様を証ししていったんです。イエス様がどんなことをしてくださったのか、イエス様がどんなお方であるか、誰かが言っていたよということではなくて、自分の身に起こったこと、その証人としてあなた方はあるよ、私はそのようにしてあなたたちを世に使わしていくよと、これは私たちにも与えられている力であり、私たちにも託されている使命です。先週ですね、先々週とその前の週とですね、ゲストの先生が来られました。宣教師の働きを語ってくださいました。皆さんもいろんなところですね、先生方のメッセージを通して励ましを受けられたんではないでしょうか、力を受けられたんではないでしょうか。そんな声ですね、いろんなところから聞きました。なぜですか、なぜ励まされたんですか、なぜ力を受けたんですか。それは先生たちのその内側にあったイエス様が証しされたからではなかったからでしょう、なかったからではないでしょうか。宣教師としてですね、偉大なビジョンを胸にスタートしたけれど、それとは逆行するような苦悩の日々の中にあって、けれどもイエス様がこのようにしてくれた、そこに触れられたから励まし受けたんじゃないでしょうか。女性一人でですね、細身の体でですね、あの働きは一体どこから生まれてくるんだろうかと思わされるような力強さ、そこに触れられてですね、励ましや力を受けたんじゃないでしょうか。そこに人と共に働かれる神様を見たから、そしてそのお方こそ私の信じている神様であるから力を受けたんじゃないでしょうか。新たな発見があったから。イエス様が証しされていくときに、私たちもまたですね、あの宣教師の先生たちのように、私にもそのようにしてくださるお方であるはずだと期待を抱いたから励ましを受けたんじゃないでしょうか。生身の声です。そのようにイエス様が証しされていくときに、人々は主に触れられて変えられていきます。聖霊はそのような証人に私たちをですね、力づけ整えてくださるお方です。神様の命がこの土の器に満ちている、その器からですね、イエス様が復活された主であるという証が輝いていたから、すごいな、いいな、私もあんな風になりたいな、いや私の信じてる神様は私にもそのようにしてくれるはずだ、そうして欲しい、そのような願いがですね、皆さんのどこかに芽生えたからではないでしょうか。それは何も宣教地でですね、いろいろなことを乗り越えてやってきた、大きな働きを果たしてきた先生たちだけのものではなくて、私もまた皆さんもその同じ命を受けた一人であるはずだということに期待を 持ったからではないでしょうか。私たちもですね、このお方を受けているんです。私たちと共におられるんです。聖霊があなた方のうちに臨まれるときに、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人、証人となる。この証人が散っていってですね、後にエルサレムの教会からアンティオケの教会が生まれていくんです。そしてアンティオケの教会から世界宣教が始まっていったんです。2000年経ってこの日本にも今このように教会が生み出されていってるんです。期待して、皆さんのうちにその期待があるでしょうか。今御言葉に応答していきましょう。素晴らしい助け主が私たちにも与えられています。それぞれで祈りの声を上げていきましょう。天のお父様、あなたは良いお方。あなたはいつも私にとどまれと私たちを招いてくださっています。なかなかそのようにできない私たちに、あなたはもう一人の助け主を私たちにお与えくださいました。その助け主がいつも私たちと共におられます。あのモーセが次越の日からの50日目、神様の清さの基準である律法を手にしました。しかしイエス様がその律法、この新約の時代すべてを完了してくださって、次越の日、イースターのその復活の日から今度は聖霊が注がれました。私たちは神の清さに預かるときに、自分の姿が照らし出されて、責められるようなこともありますが、けれど、心を刺されて、それで終わるのではなく、一体私はどうしたらよいのでしょうかという、その先に答えが与えられていることを感謝します。悔い改めること、そしてあなたと共に歩き続けること、真理はあなた方を自由にすると、罪の性質を未だ抱え悩む私たちに、聖霊なる助け主はいつも一枚一枚その罪から、それを自分の身からはぐり取って捨てて、主のご愛の深さを味わうものと私たちを作り変えてくださっています。あなたの素晴らしさを、あなたからの力を受けて証しするものへと私たちをお持ちください。その先々に、私たちがかつての私たちがそうであったように、暗い心を抱えた人々が、迷っている人々がイエス様に目を上げ、またその証を通してイエス様と出会っていくことができます。またそこには教会が生み出されていきます。素晴らしい助け主がなしてくださる御業を私たちも共に見ていきたいと願います。お一人お一人を神の清い霊で満たし、あなたがお持ちください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。